灼熱ネトラジ、皆さんこんばんは。今回灼熱ネコたらしの司会進行を務めます塾生の海田です。灼熱ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼熱塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さん、お願いいたします。
はい、課題作提出に宿泊している西です。
SL 担当遠野です。
放送作家志望の野口です。
はい、では皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
私、火曜日と水曜日か、裁判の傍聴というものに行ってまいりまして、
はい、
あれは初めて行ったんですよ、裁判の傍聴で。裁判所って案外みんなフリーパスで入れるんだなってこともびっくりしたんですけれども、あれマニアおるって聞いてたけど、本当わかるわ、傍聴マニア。
あ、いてましたか。
いて、
明らかにみたいな。
いた。もうこれは絶対マニアやって書いた。
どんな感じだ
ったんですか。あれなんですよ、まずメモってるんですよ。そしてそのメモはね、見事な表になってるんです。で、その表にちゃんと日付と被告人と大体こうこうこうで、もう全てデータが入ってるんですね。で、次の日大体第1回、第2回、第3回に審議がありますやん。第1回目はこうこうこういうふうにあったと。で、第2回目はいついつ、第3回目はいついつ、第2回目に証人が誰何々も呼ばれて、第3回目には証人がまた、まあ、精神科医が呼ばれると。こと細かにちゃんと記事書いてあるんですよ、これが。また
それはその事件の裁判を追っかけてたりとか学生さんが勉強の
そうそうので
来てるんじゃないですか。ま、マニアですかって聞いたのは、だからその こっちの裁判さっき見てたけど、次私別の行ったらまたその人も来ててとかで、こう同時になんかあっちゃこっちゃのをチェックしてやったらね、そのマニアとかって感じはしますけど、一、うん、つの裁判をな1回目2回目3回目4回目聞けてってことは、それは違うんじゃないですか。
いや、正直言うて、まあジャンバー姿に何ですか？だってさ、競馬にでも行ってそうな格好でサンダル履いたおじさんがそこまでするのは仕事じゃないと思うぞ、これ。純粋
に。あるいはその事件の関係の方なんじゃないですか。
そう。
関係の方があんな格好かな。
いや、ちなみにどういう事件の、誰のどういう事件の。言ったかちょっとここで言ってください。その関係者が襲ってきますよ。
お前かいらんこと言ってたわと
ジャンパーで行けないかとか言って、誰かサンダルやとか言って、
まあ確かにそこのドレスコードはないけどね。うん、まあそういうわけであれですね、大人の勉強と言いましょうか、新しい世界の扉を開けるということは楽しいもんなんですよ、これが。またそういうわけで、大人の勉強について語るためにはこの方を、はい、覗いてはいけません。どうぞお願いします、先生。
大人の勉強を今日は。
大人の勉強です、先生。
じゃあ18歳未満は
禁止です。
あ、子供はやっぱ早い。
早すぎます。
わあ、どんな話聞けんやろ。
どんな話をしていただけるんですか、先生。
ええの？
いいんですよ。
ええの？
どうぞ。
うん、聞いてるかもしれない。賢い子供さんたちが、良い子たちが聞いてるんだけど、いい？
多分良い子はこんなネットラジオじゃないと思うんです
こんな
こんな大丈夫、こうネットラジオの師匠たちは多分悪い大人たちばっかりだと思うんですよ。
じゃあ悪い大人を代表して、いろいろと質問に答えさせていただきましょう。
はい、
はい、いいの、ほんまに。
いいんですよ、先生。
大人の
勉強なんですよ。
声を潜めて、じゃあ、
こそこそこそっと。
はい、わかりました。
たまにピーという音が入るんですよ、きっと。いいですね。そういうわけで、大人の勉強法でありました。はい。子供の頃は確かみんな勉強嫌いなんですよ。でもね、大人になったらなんかこう、勉強したくなるってことをしたくなりません？え？
子供市場でよう勉強してはる人、
勉強して。奥さん、勉強させ
て。勉強してや、これも。ちょっと高いんちゃう？勉強しまして。もう、端数取っといて。
端数を。
ほんなら全部で500万円、どうせ。
すごい。まさに大阪のありふれた光景、バイ八百屋さん。という勉強から学ぶというものまであるのです、先生。
はい。
まあ、知識っていうのはね、力の一つだとは思うんですよ。腕力も力だけど、知識も一つの。はい。まあ、これがね、あるかないかによって行動範囲も広くなるんですよ。そして、書くものも、この知識があるかないかで、その作品に深みが出るか、リアルさが出るかとかが、まあ、これも出てくるわけですね。私はその作品を書く上において、知識がなかったためにえらい目にあったことがありましてね。
ありました。 ありましたね。
ありましたね、もう。
どれかわからんな。いろいろありすぎて。
新人にわかりやすい。具体的に、ね。
具体的に。そう。私があの時、もしも軍隊とガジェットと戦略と戦術と理論をちゃんとわかっていて、ちゃんとにしたオムレツの焼き方を知ってれば、あの作品はポツを食らわなかったかもしれない。
余計わからんと思うな。
わかんないかな。
まあ、それ説明しだすともう番組終わっちゃうんで。
うん、説明したいけどね。うん。うん、まあ、物を書く上について知識は大事なのです。で、そういうことで、ここに来た人は、昨夜期に立った、まあ、大概のことは学ぶということに手を出しちゃうわけですけどね。ところがね、この入り口ってどこにあるんだろうなってたまに思いません？
はい。
うん。何しろね、教科書ってもないっしょ。うん。例えば、あの、私、呪いっていうんですかね、呪詛っていうものについて、まあ、あの、今勉強してるわけですが、どっからやらいいのっていう、うん、入門編っていうんですかね、教科書がないんですよ、音の勉強ってものは、そもそも。まず最初は何読めばいいの、どっから入りゃいいのと。で、基礎知識ってものもありますやん。うん、例えば、あの、呪詛をね、学ぶためにはね、ある程度ね、仏教とかその辺も宗教も知っといた方がいいんですよ。で、あとは、日本の古代史も知らなあかんし、天皇家のちょっと、その辺の家系図もね、ある程度知っとかないとちょっとわからんものがあると。で、まずそこから入らなあかんのかと。そうなりますと、ちょっと山を見たら、ちょっとやろうかなと思ったこの学問がえらい高い山になってるんですよ。で、登る前にちょっと、あーみたいな。そしてか思ったんですね。このお勉強という山を登るコンパスと地図を。
俺あんまそんなこと考えたことなくて。
わお、嫌なやつ。
ありがとう。
おうい
や、なんかね、その、ま、学生時代は勉強って、ま、するじゃないですか。うん、やれ言われるし。まあ、で、会社入ってからとかでも、なんかこういう資格取れみたいな感じで、うん、なんか勉強みたいなのはそれあるけど、でも、基本、勉強したことないけどね、こういうので。
うん。それはね。
だから、勉強ってほら、強いて勤めると書いて勉強やんか。うん、でも、その作品を書くとか、なんか興味のあることを調べるっていうのは、勉強と思ってないから。なんか堅苦しく考えすぎちゃうみたいなところはちょっとするけどね。
なるほどね。
好奇心の赴くままに。
そうそう。で、やっぱりなんか、とっかかりは多分何でもよくて、うん、なんかここに、と入ったら、じゃあ次はなんかこういうこともなんか やってみようとか、あ、こういうことも知っておいた方がいいかもしれないみたいな感じで、こう芋づる式にこう出てくると思うね。で、そういうのって正しいルートってあんまないような気するけどね。
そうなのよね。うん、で、その正しいルートもないし、どっから入ってもいいんだけど、その選択肢が異常にあるゆえに、ちょっとまあ混乱することもあり得るわけですわ。まあ、例えば、そうですね、わかりやすい入門書がありゃいいんですけどね。例えば、フリーメイソン入門とか、良い子のイルミナティとか。
良い子のフリーメイソン。その1、良い子はフリーメイソンに入れません。終わり。まあ、
それお母さんと一緒でやってそうな感じ。
違う、なんか違う。
お母さん、フリーメイソンに何？だから入るんです、言ってるでしょ。やだやだ、僕悪い子になるからフリーメイソン入りたい。じゃあお父さんに相談しなさい。お父さんはね、フリーメイソンってイルミナティの方なんだ。
それが入門編。
大人の勉強
や。大人の入門ですかね、はい、はい。まあそのように入門書がありませんからね。まあ私の今ちょっと調べてる呪詛に関してもね、呪い方 1年生とかないんですよ、そんな本。
呪い方1年生はい、みんなで白い着物を着て京都のある山へ登りましょう。恨みのある人、この人死んでほしいなという人がいたら、良い子はそんなこと思いませんやって中心します。
1年生はそうだとしても、例えば小学5年生とかになったらどないなんですかね。
5年生の呪い。
怖い。
5年生になるとそろそろあの子死んでほしいなという。 さあそういう子から何かを取りましょう。できたら髪の毛がいいな。でもそれは無理か。じゃあその人の着ていたもの、靴下でも何でもいい。パンツはいけません。他で捕まっちゃいます。あ、大人になったな。
先生ようやく大人になりましたよ。というわけで、
なるほどなるほど、は
い、あのえらい回り道をしましたが、そのアプローチの仕方というんでしょうかね、糸の手繰り寄せ方、これを先生にぜひお尋ねしようと思ったのです。あの噂によりますと、先生聖徳太子の陰謀、
聖徳太子の陰謀、
あ、間違えた、
聖徳太子の陰謀、
申し訳ありません、間違えました、暗号でしたよ、四天王寺の暗号でしたよ。
ああ、そっちの方ね、はい、
四天王寺の陰謀、聖徳太子の陰謀って四天王寺のことどこも買っていいやないか。
なんかありとあらゆる単語がちょっと
怖かったよ、ほんまに。
なんか今日ボロボロ
ボロボロ
すごいですね。何があったんでしょう、私。まあそのように先生は実は、はい、なんや、半年間、先生昔おっしゃいましたね、何でも死ぬ気になって半年間勉強したらなんとかものになると。
そうそう、
俺もそうやったと。
そうそうそう、
はい、うん、そのものになるための半年間は一体どっから登ったのか、それをぜひ先生お尋ねしたいと思います。
ゆるうちから
先生。あの終わっちゃいます。
いや、ネットラジオ、入り口から登らんと、どっか出口から登るの。
まあ出口から登るという歌もありますし、ヘリコプターで上がるという歌もありますし、
ヘリコプターチャーターね、1時間100万円ぐらいするらしいよ。
高いっすね先生、割り勘でお願いします。
割り勘や。
まあそのように先生の聖徳太子と軍艦マニは一体どっかで、あの入り口でどうやって入ったのかと。
軍艦はね、男の子憧れるんですよ、
うん、
やっぱかっこいいもん。
かっこいいですね。
特にあの日本の旧海軍のね、軍艦はかっこいいよ。うん、男の子はね、メカニアは鉄とかね、
うん、
鉄の塊とかね、それが動き出すともうたまらんね、
うん、
そうそうそうそう、うん、あ、蒸気機関車とかね。
蒸気機関車ですか。
蒸気機関車俺見に行ったもん。
はあ、
忘れられて、
うん、憧れはいいんですよ。
何、
はい、
憧れるよ。
その憧れの知識をどうやって手に入れたのか。
別に何の苦労もないで。
ないですか。
好きやんか、
はい、
だから軍艦が好きやんか、軍艦のプロモデルを買うやん、
はい、
組み立てるやん、
はい、
で解説書あるやん。
ああ、はい、
これ組み立て方も書いてあんねんけども、裏見たらその軍艦の戦歴が書いてあるわけよ。
あ、そんなん書いてるんですかね。
書いてる書いてる、
書いてる、
書いてんの。
あのガンプラでも書いてるよ。
ああ、メートルと、うん、何メートルか書いてるわな、確かに。
そういうのじゃなくて。
そうなの、戦歴書いてあるのね、そのこう空母かけた空母赤城のね、その大きさであるとか、ね、甲板の長さであるとか、幅であるとかね、ね、どんだけの排水量があって、ね、みたいなこと全部書いてあって、戦歴も書いてあるのよ。いつ襲撃して、どういうことでこれが作られて、どう活躍したか。ね、空母、空母から戦艦、巡洋艦、駆逐艦、まあ、全部こう、集めていくとどんどんそれ読んでいくわけよ、
はい、
ほとんどが沈んじゃってんだよね。どんな戦い方したかと思うやん。どんなやねんってボロ負けやんこれはと思って、それと戦記物を読み出すと、ああなるほどねって、うん、だいたいわかるわけよ。だわかるよ、わかってるから軍艦買うねんけど、はい、プラモデルでミッドウェイ海戦とかレイテック海戦とかね、はい、なんだけども、詳しくやっぱり一つ一つの軍艦見てるとほとんど沈んじゃってる。
そら敗戦国ですから。
いやいやいや、もう壊滅に近いねんで、その負け方というのは。
まあ
そうそう、うん、で日本海軍ってすごいのよ。あの日露戦争でバルチック艦隊を一つの海戦で相手を全滅させたって、パーフェクトで勝ったのと、長い3年半の間に全滅しちゃったっていうパーフェクトの負け方なの、パーフェクトの勝ちと負けとやってんの、さあどっちがいいでしょう。
なかなかな究極の選択ですね。
なあ、そういうのが面白いのよ。だそんなの中学生の坊主がね、そんな見て、ああ歴史で面白いなって言って、で教科書でいつ日露戦争とか太平洋戦争が来るかと思ったら、明治行くまで終わっちゃって、
あ、
明治まで終わっちゃって、残念、
先生
答案用紙に空母赤城とか書きたかった。戦艦金剛比叡とか書きたかったけどね、それはなしになっちゃった。
はあ、その野望が立ち。
真珠湾に攻撃した6隻の空母をかけとかね。
そんな問題ない。
なんか違う。
ミッドウェー海戦で日本海軍が撃沈した航空母艦の名前をかけとかね。 そんなやったら100点やったけどね、うん、
あの
ね、
そういうテスト問題多分影響にないと思うんですよ。
あ、ないの？
はい、
まあいいやと思うんだけどな。
まあそうですね、うん、うん、まあそのように大人の勉強ってのはまあ大事なんか大事なんかよくわからんところにあると思うんです。
でも入り口っていうことやったらもう今はどっからでも入り口があるやろうし、
うん、
例えば一番単純なのはウィキペディアですよ、う
ん、だって言える。
とりあえず呪いに興味があるんやったらウィキペディア引いて呪いで検索したらいいじゃないですか。そしたら一応なんか一般的な感じのことはこう出てくるでしょ、こういう種類の呪いがあるとかいうので、うん、で大概そのリンクが貼ってあるじゃないですか、
うん、
その同じウィキペディアの別の項目に、そうするとそこへ飛んでいったりとかして、それで見て、うん、はあ、はあ、こういうのがあるんかみたいな感じなのはまあ一般的な入り口ちゃいます。
うん、確かウィキはなん、うん、もう偉大ですわな、あれのおかげで結構助けられてるわ、うん、
でなんか場合によっては参考文献とかも当然書いてあるわけだし、そうするとその参考文献を今度はアマゾンで探すって、そうすると似たようなジャンルの本っていうのが絶対バーッと出てくるから、もうあとはそれでどんどんいけるでしょう。
なるほど、うん、
とりあえず手当たり次第。
とりあえず手当たり次第。
そうそう、
何でもかんでも買っとけ。
そうそう、
おお、
まあ、いきなりねそのすごい専門書とか、
うん、
あの二十歳の研究費1冊8000円とかそんな無理やから、あのまあ新書レベルからちょっと入ろうかみたいなね。
なるほど、
これ1円で出てるわみたいな、
ほう
とかでもいい。
1円
その代わり送料は350円、
うん、そんなかそんなこんなで、まあ私が買い込んだ
1年生の二十歳の
一体何がある
。畑野川和さんは偉い人でした
なんていうか文体は確かに良い子の文体なんですけど、
聖徳太子様にお仕えしました
終わり。
母ちゃん聖徳太子って誰？
そこですよ。
このバカ者がパパパパ被告民がパパパパ
被告人
そんな子に育ったのお前が悪いんだ、何言ってんの、あんたが悪いんじゃない、パパパパ弟お母さん喧嘩するのやめて
どうします。私なんかこう家庭掃除のことを振り巻いてるんですけどね不幸の本です、どうしましょう。
そういうのじゃないのか。
そういうもんじゃないんです。
なるほど、
なるほどで、まあそんなこんなでね買っちゃったりするんですよ、一応本を。
買ったんですか？
早速
借りたらしい。
買ってるんですよ。
買ったんです
か？借りたじゃなくて買った。
買ったんですよ。
今日地球が逆転するぞ。
なんて失礼な。
地球が成立するぞ。
なんて失礼な。
ゴールドが出てくるぞ。
まあ私もでもたまには買うんです。たまには。
でも4冊中3冊が文庫本やね。
だって文庫本しかないんだもん。
これ新品ですか？
いや中古です。
え、全部全部中古、
うん、全部中古
ということは借りた人には利益いってないと。
先生
もう本当にね、
まあ読み上げますと ね、呪いの博物誌、異端邪術の世界、そして黒魔術の角手帳、渋沢って読むのかな、これ。
え、渋沢達
人知らない。渋沢知らない。
あ、そうだった、渋沢やわ、う
ん、渋沢と知らない人がフリーメイソンを語ったといかんねん
だもん。いや、フリーメイソンまだ語ってませんよ。渋沢達彦さん、マルキとサードとかもいっぱい書いてありますね。
言うなっていいよ、啓蒙者と書いてるやん、
ね、啓蒙者やったのこの
人。啓蒙者と書いてる。
あ、いや全然違うと書いてますよ。人間精神や文明の暗黒面に光を当てる多彩なエッセイを発表し、うん、
ダークサイド、
ダークサイドです先生。
ダークサイド、
そして谷川健一、魔の TF、 これがもうさっぱり分からなかったんですよ。一番分かりやすかったのは小松和彦さん、呪いと日本人。
あ、もう4冊を読んだんですか。
まあざーっと読んでる、ちゃんと
ざーっと、
うん、でざーっと読んで困ったのが、大人の勉強、これはある程度の蓄積がないと分からないということでした。なんていうんですかね、やっぱりね、基本力いるんですよ。ある程度歴史は知っとかなきゃいけないし、だから手当たり次第買ってウィキペディア見て参考文献読んだら分かりますよとおっしゃってる東野さんは、もしかしたらまあ頭の中は恵まれた人かもしれんと。というわけで、
どの本が分かりにくかったんですか。
まあこれがちょっとね、魔の系譜、
魔の系譜が、
うんうん、これはね結構ね、歴史的見地から見たね、呪いに関する考察で、ある、結構土着的な宗教とかも出てくるからね。
田中健さんって宗教的なアプローチしてる、面倒学者やから、
そうなんですよ。
そうこの人はね。
だからこの人の本ちゃんと読み聞けるにはある程度その蓄積があるんですよね、能力が。うん。大体比叡山と三井寺は絶えず不和であったがあって、そんな二人が仲が悪いなんて知らん私とか。
え、三井寺や。
三井寺か。まあこのように。
何を読んでるのかと思って今。何やな。
まずこっからですよ。
分からんわもう。
はい。
そう一行読んでそれやから分かるわけないわね。
ええ、申し訳ありません先生。というように、この思想力は一体どこから来るのか。ということなんです先生。
じゃあだから脳の何にし脳について知りたいの。
そうですね。
どっからやで。呪いってよくあるから、はい、何に興味持ったの、呪いの何に興味持ったのかいうとこが入り口じゃないですか。
うん。
何に興味持ったの。
まずそうですね、呪いの方法ですよね。まあいっぱい、釘を打つところ、釘を打つのもありますし。
じゃあだから その呪いの方法を知りたいと思ったのは何でなのかって話。
呪いの方法を知りたいと思ったのは、まずは牛の国参りをネタにしたラッコを書いたあたりからですよ。
牛の国参りのネタを書こうと思ったのはなぜなのよ。
一回やってみたいなと思ったからです。
一回やってみたいのと思ったのはなんでなのよ。
大人の、そうですね、これは教養としてですね。
なんで大人の教養がそうやと思ったの。
だんだんだんだん私の暗黒面に近づいてきました。いいんでしょうか。
じゃあだからね、その入り口ってなんでやねんっていう、その、はい、まあ、呪いについて小説書こうと思ったならば、はい、呪いについて何かの知りたいこと、あるいはこれをこういうこと書きたいなってことがあったはずやねん、うん、それを聞いてんのよ。ただ呪いについて小説書きたいじゃ、それ何か手つけて分かる。いや私実はこれに、呪いのこれに注目してこれを小説にしたら面白いと思ったのよっていうのがあれば、じゃあそれって何って言ってんの、うん、それが入り口やねんって。それが分からへんから。
まず入り口なんですね。
それ聞いてる時点でもう頭で考えすぎてんちゃう。
考えすぎでしょうか。
うん。うん、そんな、まあ、当の、さっき言ったけど、俺もこんな考えもないからね。
ああ、うん、とりあえず興味を持ったから。
いや、俺の場合は聖徳太子に関しては未来記があるって、四天王寺の帽子とか聞いて、で、もうそこから四天王寺の研究会行ったわけやから、僕別にそれを勉強とは思ってなかったよ。
ああ。
うん。で、知りたいから。未来記を読みたかったから。うん。で、四天王寺に実際行って、うん。で、なんで鳥居があるんやろうな、みたいなとこから始まったわけよ。うん。で、地図と鳥居寄せたりとかね。うん。昔の四天王寺についての文献を読んだりだとか、すんねんけど、鳥居については何も書いてない。
ああ。
ねんけども、まあ自分でそこ発想していくっていう。もちろん四天王寺の人にも話も聞いたしね。うん。それはもう純粋に、それが知りたかったからっていうだけのことで。
わからないところは空想とか読めていくということで。
まあ小説はそうやね。うん。うん、ただ僕が書いたのは、まあ小説、まあ小説とはいえやっぱり事実を見ていきたかったから、それは緻密な調査をしたけども。
西さんもかなり読んで、ご本好きですよね。ノンフィクションとかそういったもの。
あ、最近読むよか。購入することに力を入れてるみたいな。もうすごいですよ。本の数が。引っ越してなあかんのに。
大丈夫ですか、引っ越ししなきゃいけないみたいなのに。
でもなかなか時間、を取るのが大変ですよね。
うん。
いや、一つのテーマとか一つのことを調べようと思って、まあ、読んだりとかするじゃないですか。うん、だから分からない、言葉とかで、これもうちょっと深く知りたいなっていうのがいっぱい出てくるじゃないですか。だからそれを繰り返していったら、さっきその言った後の蓄積になっていくんじゃないですか。
うん。考えすぎたらあかんってことですね、本当に。
だから何に興味持ってるのか、ちょっとまあもう今は来てないけど、ある塾生が、まあ俺がその楽しそう に日清日露戦争と朝鮮半島の話聞いてたら、あ、俺も勉強したいなと思ったらしくて、でコンビニにあるやん、そういう歴史本、はい、歴史本というか、まあ、なんやろ、ムック本みたいな、はい、あれかって読んでるけど、さっぱりわかりませんわ、面白くないですわ、それは思うんないわ、うん、で何が知りたくて、それを勉強しようとしたのかっていう動機がないと、
あ
っていうね、うん、俺なんかさっき言ったプラモデルから入ってるわけやから、うん、そんなもんですよ、
うんうん、そもそも、あれですね、とっかかりっていうもの自体、私がちょっと取り違えたということになりますよね。そうなります、ね。
無理してんちゃうかなと。呪いについて書かんといかんと思っちゃってるから、じゃあ、とりあえず本から 本読もうっていうことになったと思うけど、そうじゃなくてちょっとこれって何やろうなって、これって面白いやろうなって、これがあったらそれについて調べていいわけやから、そこから穴掘っていけばいいわけや、うん、それが入り口やねんて、
うん、この一点集中型と言いましょうか、攻めが
一点集中やけど、そこからどんどん派生していくやんか。俺も生成さんに書いた時も、まあ、やっぱその、その体験者、
はい、
その生成さんを言ってたっていうのは、もうまるで外国人の会をしたおっちゃんがな、まあ、つらつらと話しとった、まあ、とりあえずそこからやで、それを取材してまとめて、うん、で分からない言葉があったら、まあ、それを調べてたんだけども、まあまあ、でもそれで、あの、名前さん書いた時はそんなに俺呪いの主義があって書いたわけじゃないからな。
ああ、じゃあ当時はその、うん、あの、神様ですか、の知識はそんなになかった。
神様の知識、
犬神の知識。
あ、そんなになかった。あ、
なかったんですか。
なかった。書きながら、あ、これは犬神だよなと思ったら、うん、書きながらやで。
書きながら。
うん。だから犬神のこと、あ、これを書くには犬神のこと知らんといかんなと思って書いたわけじゃないね。うん。うん、まあ、5日ほどで書いたから、あれ。
あ、それじゃそんなに、そうですね、お時間もそんなにかかってありませんもんね、あれ
は。5日ほど書いて、5日ほどかかって。まあ、直しで取ってまた5日ぐらいかかるけど。でもまあ、そんな考えてないよ。だからその出来事が面白かったから。
うん。うん。肩の力抜けまくりですね。
めっちゃ抜いてたで。うん。うん。だから今、じゃあ今の知識があるからあれが書けるけど、まあ、それをそういうことでもないね。うん。書いた知識が邪魔するかもわからない。
ああ、はい。それはある。
うん、で、今、あれは、あの、名前さんが書いた、ちょっとひょっとしたら解説みたいなのが入るかもわからない、うん。それがない方が、あれ、いい、良かったと思うね。うん。だから、そんなもんなんかなと、
うん。そうなりますと、大人の勉強って、もう、ある意味、かなり、これ、遊びに近いものになりますよね。
そうそうそう。うん、大人の遊びやからね。
そうですね。
そうそうそう。教科書を見る前に、まずやってみなっていう。
おー。うん、基本ですね。すると私がこれを買った本は一体何だったんでしょうね。
いや、本は本でいいじゃん。
まあ本は本でいいんですが、うん、
いずれそこの文献に当たることはあるやろうからな。
ああ、そうですね。うん、なんていうか勉強のというもののちょっと基本を取り違えたんです。
だから小説を書くにあたって勉強せんといかんというのがなんか間違ってるんです
。うん、
で勉強って俺嫌いやからね、未だに。
そうですね、
勉強したくないもん。
うん
う
ん、そうなりますと、そもそも基本を取り違えたってことになりますね。
うん。うん、そういうことだな。
まあ、それが分かったって言っても、今回は大収穫ということで、このネットラジオは、まあ、一応、ハッピーエンドということで終わらせていただこうと。
あ、楽しく、このぐらいでもええと思うんだけどな。
いい勉強になりましたね。
ええー、今回はまた、なんていうかね、前半戦取り上げとして、後半は結構、うん。うん、なんて言いましょうか、学びというものの真髄に触れたような気がしないでもないなというか、なんというか、はい、というわけで、
え、大人の勉強どこ行った
先生、このネットラジオの後です。
あ、後で、
後なんです。はい、そういうわけで、そろそろエンディングです。セクラティキネットラジオは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りください。最後に何か、
ここまで順調ですね。なんかもう今日また撮り直しかなと思ってドキドキしてました。
いやーねー。はい、どうぞ。
さあ、うまくまとまってよかったです。
ありがとう。なんかものすごく本心が入ってたね今。大丈夫かしら、この人という目がなんかこうずーっと刺さってくるみたいな。はい、
楓さんの買われた本の中に、あの、渋沢達彦先生が入っているのは、あ、なかなかいいチョイスだなと思いました。
珍しいな、あなたは私を褒めるとは。
基本やで、この人だけ
ど。まあ基本じゃ基本ですね。あとね、この人の本でね、毒薬の手帳ってのもあるの。うん、これはかなり面白い。うん、この人面白いね。そしてすいません、最後に先生どうぞ。
はい、あの、作業ダメすると、あと毎週土曜日って言ったの、毎週土曜日って言ったから、あとで引き直した。あ、土曜日って言ってるわ。
何曜日やろう。
土曜日っていつ。
土曜日
って何。毎週土曜日あるの。
次回から英語でやりましょう。
サタデーに更新ですか。
そララレー言うたらじゃない。ララレーっていうの
はララレーですか。
牧場です。
まあ土曜日に更新しております。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。